Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、6月14日放送分のポッドキャスト、そしてラジオクラウドになります。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ顧問の変、私が弁護士の墨田隆平です。先週はですね、社会思想家の佐伯啓史先生をお招きして、脱成長主義をテーマに対談を行いまして、大変真面目な内容で反響も多かったんですけれども、なんと今週も脱成長主義2ということで、今週もね、真面目に、ゲストをお迎えしてお話をしたいと思います。先週のゲストの佐伯啓史先生は京大の名誉教授でございましたが、今週はですね、私にとって永遠の不名誉教授といいますか、人の不名誉なことはほとんどこの人に教えていただきました、竹内義和先生でございます。
どうもこんばんは、竹内義和です。よろしくお願いいたします。
今日はちょっとね、真面目に、
真面目ですね、
はい、世相を切っていこうかなと、は
い、
う
ん、あ、いいんじゃないですか
ね。竹内先生ほど成長されない、はい、脱成長主義にふさわしい方いらっしゃらないんじゃないかなと。
そうなんですよね、はい、なんかこの前もね、なんか20年前か30年前の、はい、なんか放送テープみたいなものが出てきたらしいんですよ、はい、ラジオの、まあ僕が喋ってるやつなんですけど、はい、それを聞くと今と全く同じこと言ってる
ほんまにそうです。私、中学生の時、30年前に聞いてたことと同じことを言い続けてる。
はい、そうなんですよ。
ブレないですよ、竹内先生は。
全くね、全くブレないですね。脱成長ですよ。
脱成長主義でも、もう決心と言っても過言ではなき。
そうなんですよ。
竹内先生を迎えして今夜をお送りします。勝手に弁護団、騒動の渦中にある人物、や、あるいは団体などを弁護する、勝手に弁護団のコーナーなんですが、今週はですね、はい、和歌山出身の竹内先生をお迎えしているということで、紀州のドンファンについて、
あの人ね、
弁護したいかなと。この事件に関しては真相なんてね、はい、我々も知る
計り知れない
わけですから、はい、ドンファンね、
あの人のね、はい、なんか女物のカーディガンみたいなのを着てるでしょ。あれがね、いいなと思うんですよ。
そんなん着られてますか？
うん。僕の、一目見た感想なんですけどね。たまたまそういうの着てたからかもしれないけど。
はいはい、下着姿でインタビュー、なんか桃引きみたいなの履いてとかで答えてるのがよく放送されてますよね。
わりかしね、だから女性を美女を抱くためにね、金持ちになったと公言されてる方ですけども、はいはい、その見かけはどちらかといえば、ちょっと男性に興味あるぐらいの感じですよね。
あーはーはー、そう言われてみればそうかもしれないです
ね。なんか恐るべきカムフラージュがあるのかなっていうような気もするんですけども。
何のカムフラージュですか。まあでもね、このね、お亡くなりになられたんですけど、はい、その事件の報道とかでね、絶対、紀州のドンファンこと、はい、野崎氏ってダメじゃないですか。
そうなんですよね。
なかなかこの、ここまでキャッチフレーズというか、うん、ニックネームが定着したっていうのは、うん、昔ね、プロレスラーとかやったら、
そうですよね。
燃える闘魂、アントニオ猪木とか、不沈感、スタンハンセン、
そうそうそう、
人間発電所、ブルーノ・サンマラチノとかありましたけど、うん、
ありました。
仮に猪木さんがお亡くなりになられても、はい、うん、いちいち、燃える闘魂、アントニオ猪木って言わないじゃないですか。
言わないですよね。言わないし、
言わないですよね。
燃える闘魂とかね、はい、なんか、表しがどうしたとかね。
世界の表し、坂口誠二。
いいでしょ、でもストロング小林だけ、怒涛の怪力っていうのはいかがかなと思ったんですよ。
まあでもストロングね、小林さん、今、金剛さんですが、あの方が亡くなられても、はい、怒涛の怪力っていちいち言わないでしょ。
言わないでしょ。
ねえ。でも、ドンファンだけは、絶対 NHK まで言ってますよ。はい。紀州のドンファンこと。
だからもうそれで通ずるんですよね。一般的に、
一般的に、一般的な知名度という意味では、うん、ね、もうこの事件が起こってからやと思うんですよ。普通に、はい、竹内先生のお母さんとかまで、もうドンファンって言うてはるでしょ。
言うてます、言うてます。うん。言うてますよ。昔、はい、だから6000万持ち逃げされた時は、は
い、ありましたよね。
それほど言われてなかったんだけど、
ね。言われてなかったですよね。
うん。今や。
今や、そうなんですよね。うん、そのね、この紀州のドンファンっていう本が、うん、去年、一昨年かな、はい、その講談社が出まして、で、私が懇意にしている講談社の坂上さんっていう編集者が、 あの、うちの会社から、紀州のドンファンっていう面白い本が出たんで、っていうことで送ってもらったんですよ。僕も、この本が、紀州のドンファンがもう出た当時からこれ読んでまして、うんうん、で、ドンファンには着目してた部分があったんですよ。ねうんうん、で、あのね、何ヶ月か前に、ドンファンがお亡くなりになられる前に、うんはいはい、その坂上さんから、うん、あの、隅田先生、今度ドンファンの結婚式あるんですけど、うん
はいはい、
来られませんかっていうふうにね。
なるほど、なるほど。
言われて、いや、僕、うん、単なるこの本読んだ一ファンやから、え、面識なくても行ってもいいのって言ったら、うん、いいんじゃないですかね。
いいんじゃない
ですか。どういう結婚式かなとか思ってたら、
矢先。
矢先で、その、結局結婚式はもうなくなっちゃったんですけど、うやむやになったらこういう事件が起こって、はいはいはい、びっくりはしてるんですけど。
だから、あれ、人事とはちょっと思えない面もあるっていう感じですね。隅田さんからしたら。
まあまあまあ、そうですね。前から知ってるんで、ね、まあ、親戚のおじさんっていうほどあれじゃないですけど、うん、そのこっちからしたら、そのね、そういう声
を、ね、
かけもいただいてたんで。
はいはいはいはい。まあだから、ね、まあ結構楽しみにしてたんでしょうね、結婚式とかをね。
それがで、まあでも、奥さんの意向かなんかで、毎回亡くなって、うん、っていうようなことがあったみたいで。
はいまあ奥さんからしたらあれなんでしょうね。その、華々しい結婚式みたいなものはあまりやってほしくなかったんでしょうな。
まあね、報道によると奥さんは自分の家族とかにも全く結婚したことを伝えてなかったらしいんで、うんうん、きっと結婚式ってドンファン側の、ねえ。
そうそうそうそう。
ねえ、来賓というかばっかりになるわけですよね。
そうなんですよ。奥さんからしたらあんまり表沙汰になってほしくなかったってことなんでしょうね。ドンファンと付き合ってることすら。
ああ、そういう部分もあったんですかね。
うん、内緒にしていきたかったんでしょうね。
うん、
本当に。
なかなか。
闇に葬りたかったというかね。
ああ、だから、ね、
結婚してる事実を。
結婚し、もう家族にも言ってなかったということですもんね。
でしょ、
うん、うん。その今回の事件とは関係なし。
関係なし
と関係なしね。
全く関係ないですよ。
うん、だって、うん結婚式の出し物とか、普通、新婦側も出し物するじゃないですか。うん
はい、
ね、新婦側と新郎側と交代でやるじゃないですか。
うんうん、それがね。
それ、どうすんねんって話ですもんね、その、うん。それはでも、結婚式嫌がるのもわかるかなと思うんですよね。自分の方のね、友達の出し物とかで。は
い、いや、だってね、年の差いくつですか
?55 とかでしょ。
55でしょ。うん、それはもう、全く違うわけじゃないですか。その付き合ってる範囲とかも。
当然そうですよね。
だから、いわゆる新婦側の友達とか出ても、はい、全く、あるでしょ新郎側の友達っていうのはもう大体みんな70とかの、じいさんやん。
あと、デヴィ夫人がいらっしゃり、いますけど。
ね
まあね。
ええ、
はい。そうですよね。全く釣り合わないというかね、その年齢的にも。
うん、そうなんですよ。はいはいはい。
で、その、普通は結婚式とかってね、慣れ染めのなんかやったりするじゃないですか。
やりますよね。
ビデオ流したいとか。
はいはい。
まあそんなんもないですよね、
うん。ないしね。
ないし、そのお母さんにも言ってないんやから、結婚式の最後にね、お母さんへ、親への手紙とかって読むじゃないですか。
うん、
お父さん、お母さんみたいな、時は、とかっていうのはありがとうみたいなあるじゃないですか。
うん、
反抗期だった中学の時、お父さんのこと嫌いって言いましたよね、みたいな。
ね、あるある。
言われるじゃないですか。うん、嫌いでしょ、竹内先生。
嫌いし、嫌いし、新郎側のそういうのってもう、ないじゃないですか。中学の時で言われても。
新郎側の親父とおかんに対する、
うん。新郎側の親父さんってもう亡くなられてんじゃないですか。まだご存命なんですか。
あ、それはあれですか。一般論じゃなくて、ドンファンの。
ドンファンの。
いや、それはないですよ。
ないでしょ。
ないです、ないです。
うん。
うん、
ねえ、だからこう、なんかこう。
そう、バランスが悪いんですよ。
バランスが悪いですよね。
だから結婚式せえへんかったっていうのもよくわかる、うん。
まあ、正解かもしれないですね。
ですよね。
うん。はいはいはいはい。
まあ、でもその、ねえ、ミステリーがミステリーを呼ぶというか。
なんかね、ほら、役者が揃ってるって感じでしょ？
ああ、まあ、その、
なんとなく。
うん、マスコミがね、過剰報道する。うん、
気持ちもわからなくはないぐらいの。
こんだけね、家政婦がいて、いろいろ話をしたりとか。
若妻がいて。
若妻がいて。
ドンファンがいてね。
ドンファンがいて。
愛犬がいて。
イブちゃんね。
ね、
で普通ね、その犬を飼ってて、うん、犬がそのね、うん、ドンファンが亡くなる前に、うん死んでたっていうことやったとしても、はい、飼っていた犬がとか言うじゃないですか。
うん、
でも NHK のニュースとかでも、うん、イブちゃんがって言ってますよね。
もうなんかドンファンとか、紀州のドンファンとかイブちゃんとか、
はい、
なんかそっち系で呼んでるわけだよね。
そうなんですよね。普通そんな呼び方しないですよね。
うん、なんでですかね。
で、不思議なのがね、その、ちょっと前まではずっと日大のアメフトの話してたじゃないですか。
はいはいはい、
で、あの時に、そのね、まあ、ある某局の関西の夕方の番組ですわ。うんうんうん、解説員のね、ある男性が、もう涙ためて怒ってたんですよ。
はい、
宮川選手ですが、会見した時に、こういうね、若い学生が、 はい、自分で真実を話してるのに、うん、大人がこんな対応でどうするんですかみたいな。世の中こんなんでいいんですかとかで、もう泣きながら言ってる人がいたんですよ。はいはいはい、そんな祝いでもと思ったんですよ。で、あの人もね、だからまあ、あの事件も、まあ、被害者からしたら重大な事件ですよ。うん、ね、被害者が怒って当然だし、うん、ね、お父さんが怒っても当然やと思うんですけど、うん、その、全く関係ない、会ったこともないね、はいはい、解説員のおっちゃんが ね、涙ためて、ね、
そこまで、
うん。もうこんな世の中でいいんですか、大人がこんなことでいいんですかとか言ってた人が、うん、はい、でも、ドンファンの事件では泣いたって聞かないんですよね。
いや、誰も泣かないでしょ。
うん、いや、ご親戚の方とか悲しんでらっしゃると思う
ん
です
よ。いや、もちろんそれは、もちろんそうだけど、
番組でね、
他人がね、
テレビ番組。いや、だからそれがね、すごい バランス悪いでしょ。
うん、はいはいはい。
なんか、ドンファンのことで、うん、ね、この野崎さんのことで、はい、泣きながら、早く事件の真相を、解明してくださいとか言ってたら、何言ってはんねんみたいになるでしょ、うん、だからその辺のこのバランスの悪さ
も
ね。
悪さですよね。
うん、
なんかね、まあ、紀州のドンファンに関してはね、はい、世間的な見方ですよ。これ僕の見方じゃなくって、はい、やっぱり、まあ、大金持ちでね、はい、でそのお金何十億を美女に注ぎ込んでね。うん、
まあ、ご自身がおっしゃってましたから ね、本で。
で、散々まあ、男としていい目してきたわけじゃないですか。はい、で、もう、ある程度のお年になられてると。で、そこでまあ何かね、うん、まあ何か分かりませんよ。殺されたのかもしれないし、うん、なんか自分でなんか自然と死んだのかもしれないけども、はい、まあもういいだろうみたいなところも若干あるんじゃないですか。
あ、
その悲しさ的に言えば。
まあいろいろやり尽くしたみたいなことをご自身の本で書いてたっていう部分もあるんですか、ね、うんうん。
だってな、4000人ですか？
まあ、この本が本当だとす
ると、ね。するとね。まあまあ話半分としても、まあ1000人から2000人ぐらいは。ということでしょ？
もともとは、コンドームの実演販売をしてたと。う
ん、はい。
もう、田舎で売りに行って、和歌山で、紀州でね、うん、売りに行って、そういう農家とか売りに行って、でそこの奥さんと実演で、
はい、ってみたいなこと。実演販売ってすごいですね、コンドームの。
聞いたことないですよね、コンドームの実演販売っていうのは。そういうことをされて、巨万の富を得たっていうことなんですけど、
はい。
で、もう、まあ、ね、デヴィ夫人も出てくるわ、うん、登場人物、その家政婦が出てくるわ、
若妻が
出てくるわっていう中で、また新たな登場人物として、はい、元科捜研の雨宮正義先生っていう
方
がよく出てきて解説されてるんですよ。その薬物のこととかに専門家みたいで、でこの雨宮先生が、うん、まあこの人、まあ、普通ね、だから、科捜研の人とかいうのは、そのミステリーを解明しないといけない立場の人じゃないですか。
本来そうですね。
本来そうですよね。にもかかわらず、うん、もう一つミステリーを乗っけてるんですよ。
あ、頭変にですか？
っていうかな、ちょっと個性的な髪型をしてらっしゃって。はいはい、
こういう時にね、はい、で、シャシャリ出てくるとおかしい言い方ですけど。
シャシャリ出てオファーがあって出てきたんですよ。勝手に出てきてるわけじゃないですよ。
ないんですけど。
梅宮先生も。
軍事評論家とかね。
ああ、なんか、江畑健介さんとかね。だから、戦争の頃に。
そうなんですよ。はい、だから、頭髪にちょっと、疑義のある方が結構出ていらっしゃいますよね。
僕もね、この間、徳森義もという番組の収録でご一緒して、うん、はい、正直ちょっとね、そういう疑念を抱いた部分があって、うん、はい、たんですけど、で、その後にね、うん、私ちょっとずっとそれが引っかかってたんですよ。うん、ああ、今日はメミヤさん一緒やったなとか思って、はい、
うん、
で、いろいろ考えててね、はい、いろいろやっぱり調べたんですよ。
あ、ご本人のことをね。
雨宮先生、うん、調べたら、うん、なんと、うん、同じ職業の事件鑑定人の方のブログがございまして、はい、この方がもう2年前の段階で、うん、こんなブログを書いてらっしゃったんですよ。緊急告知。雨宮、うん、正義先生のズラ疑惑についてと。
そういうのも2年前からあったんですか？
あのね、多分、アスカさんの薬物事件とかの時にも出てらっしゃったみたいで、で、この方がね、うん、その、まあ、友人というか同じ、うん、職業の方が、
はい、
私は先生とは懇意にさせていただいているが、うん、断じてズラではない。
お
ー、うん、で、なんでかというと、まあ、そのズラ疑惑が出てるのは独特なプチロン毛、ちょっと長くしてるんですよ。
はいはいはい、
雨宮先生、長めにしてはるんですけれども、実は、法科学の世界では、毛髪に付着した微物などの検証を行うことがあると。
うん、
で、他人の毛を用いて試験する場合は、はい、詳細にその栄養状態とか、使用薬剤を聞き取らないといけない。うん、例えば、竹内先生の髪の毛で私が検証しようとしたら、はいはいはい、竹内先生、普段何食べてらっしゃいますか、うん、健康状態どうですかと、
うん。
そんなことするのであれば、自分自身での毛を使って実験をすれば、聞き取りの必要がない、うん。そのためにプチロン毛にされているという。
あえてしてるんだと。
あえて、そうなんですね。私も雨宮先生の髪を借りたことがあると。
はいはいはい。
うん。だからその、確かにちゃんと地毛でしたと。
うん。
いうことで、完全にこの冤罪を晴らして。
つまりその方は、はい。直接抜かれたということですよね、
はい。そこまでは書いてないですね。
あ。
だから、ね、もしかして人の毛を自分の毛やと言って。うん、
いや、あの、だ可能性ですよ。
可能性として。あくまで可能性
として。可能性としてね。
可能性としてね。
うん。うん、
だから、私ってこのね、話を見て思ったのは、うん、今回の報道っていうのは、なんか、はい、あの、憶測というか、うんうんうん、そういうもので、報道してる部分とかがあって、うんうん、怖いのは、やっぱり、その昔ね、あの、あったじゃないですか、松本サリン事件で。
ありました、ありました。
河野さんっていう方が、ね、ええ、奥様が、被害に遭われたにもかかわらず、うん、
ちょっと犯人的に扱われて、
で、ね、家宅捜索とか、被疑者不詳で家宅捑索したんだけれども、うん、ね、その、うん、製薬会社ですかね、薬品関係の仕事されてたんで、はい、いっぱい薬物が出てきたんで、うん、犯人ちゃうかみたいな報道をしたことがあって。
あったどころか、某番組においては、はい、生放送の、すごい有名なパーソナリティが、はい、そののっけの一言で、はい、生ですよ、はい、河野さん、あなたが犯人です、から始まった
んです。そこまで言ったんですか、うん、いや、ものすごい人権侵害じゃないですか。
でしょ、
いや、だから
それが済まされたんです、スルーで。
いや、まあ、でも、そのね、そういうことを今までね、うん、あのテレビ、ラジオ、マスコミっていうのは、まあ新聞も含めてことがあったんで、はい、
う
ん、まあ同じ鉄を踏んじゃいけないわけですよ、今回の騒動でも。
そうです。
そういう意味では、その教訓として考えないといけないのは、やっぱり、雨宮先生のことを考えたらね、うん、皆さんそういう疑念を抱いたはずなんだけれども、はい、実際、こういう形で、お友達の方が、うん、
証言されてるし、
証言されて冤罪やと言ってるわけですから、うん、こういうこともあるわけですから。うん、
ですよ。
ええ。
そうそうそう。う
ん。雨宮先生の、
うん、
あの、
あの、笑いながら言うと、若干、弁護になってないよね。
いや、あの、違いますよ。あの、雨宮先生の、いや、そんなん言ったら笑っちゃうじゃないですか。いや、こういうこともあるので、
わかります。
はい、
僕は、これ、それね、あの、まあ、隅田さんにね、はい、あの、援護射撃する、
はい、お願いします。はい。
言いますけど、
すいません。
ある方。
はい。
かなり著名な方なんです、はい、音楽関係の方と言っておきましょう。で、その方がね、まあ、同じような疑惑をずっと昔から持たれてるんですよ。でも僕は違うとずっと言い張ってたんですよ。
はい、
で、なぜかというと、はい、あの、僕のお袋が、はい、まだ僕が大学生になった頃かな、高校生か大学生になった頃なんですよ。はい、その頃にね、なんとかさんは、そう言われてるけども、
はい、
あの人は地毛です。で、僕が、お袋から聞かされたんですよ。
お母さんがなぜかそういうふうに、
うん、は
い、
言ってたんですよ。で、それが僕はもう心に残って、だからずーっとこの業界に入ってからも、はい、いやいや、あれ地毛ですって言うてたの、はい。言い続けてたんですよ、はい。だから、あの、地毛です、あの人は。
援護射撃なってますか？
なってると思う。
なってますかね。いや、でも本当にそういうふうになんか思い込みとかね、うん、ってあるんですよ。
そうそうそう。
そうちゃうかと思ったらそういうふうに見えてきたりするんですよ。
はいはいはいはい、
でもそれっていうのは、うん、ね、その、なんていうんですかね、もう、うん、僕らが見聞きしてるのは、自分が直接聞いた話とかじゃなくて、はい、
また聞きまた聞き、
ね。また聞きまた聞きなんですよ。でもこの方はこの鑑定人は直接毛を抜いてるわけです、
うん、それはもうはっきりしてますやん。
でも直接毛を抜いたとは
書いてないやろ、はい。だからまあそこにね、若干の、まあなんかね、はい、若干こう疑問差し挟む余地はあるんだけど、はい、でもかなり真実には近いと思うんですよ。
そうなんですよ。だからそういう意味では、うん、やっぱりね、こういうね、雨宮さんの、ずら疑惑からも学ぶことはいろいろあるんじゃないかなと思います。
なるほど。
隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は竹内義和先生をお招きして、脱成長主義をテーマにお話をしてるんですけれども、はい、うん、もうずっとこういう話されてますよね、その、
導
発とかっていう。
ですよね。だからね、今回やっぱり、週のドンファンっていうのはね、はい、その雨宮さんも含めてね、はい、まあまあ、いわゆるその女性とのまぐあいとか、はい、頭髪の問題とか、はい、まあ僕がずっとまあまあ、変わらずに主張してきたことが全部入ってるような事件なんですよね。
はい、でも、雨宮さん関係ないです
か？関係ない。
雨宮さん
巻き込まれてるだけですからね。
この事件の本質と全く関係ないですかね、雨宮さんは。はい。でね、はい、今週もう一方というかバンドですね、うん、弁護しないといけないなと思うのが、うん、ラッドウィンプス。
ラッドウィンプス。
ラッドウィンプスが、はい、全然前世とか、ね、でね、
ブレイクした。
君の名はの主題歌で、はいはい、あのバンドがですね、うん、日の丸という歌を、
ね。はい。まあ一応 B 面というかね。
うん、
はい。
で、これがまあ、いろいろ批判をされて、で、結果、まあ、謝罪をしたんです
か、ね、うん、そうなんですよね、野田さんがね。これしなくて僕いい？
いや、いいですよ、
いいですよね。
うん、その、うん、この歌詞の内容がどうであれ、
うん、
ね、 何を歌ってもいいわけですからね。この国は表現の自由があって、はいはい、それヘイトのね内容じゃない限りは、うん、もう何を歌っても、う
ん、でね、やっぱりその語呂感的にね、うん、真面目に僕弁護しますけどもね、うん、あの語呂感の美しさかっこよさみたいなところでやってると僕は思うんですよ。だからだこれで、何かね、その軍国主義にね、うん、あのみんなをこう扇動するようなものでは全く ないし、うん、もっと言えばね、うん、あの軍歌っていうものがまあ昔ありましたけど、はい、あれも多様性があって、要はもうすごい勇ましいものから、はい、悲しいものから、はい、反戦的な遠征的なものとか ね、
そうですね、
いろいろあるんですよ、うんうんうん、だから軍歌一括りにしてもね、いろんな表現があるわけだから、だから軍歌に似てるっていうか軍歌だからダメだみたいなね、うん、そういうその一元的なあの非難の仕方っていうのは逆に言えば非難してる人がいつも非難されてるようなことを言うてるんじゃないかみたいなね。
そうなんですよ。
ね、
うん、それはね、うん、その、
うん、
なんていうんですかね、やっぱどっちか言ったら表現の自由を大事にせなあかんとか、はい、ね、権力からの自由とかっていうことを言うてる人が今度は逆に抑圧をしているという状況なんですよね。
だからね、うん、例えばその道徳的にね、はい、あの、まあ、清く正しく美しくみたいなのあるじゃないですか。はい、そういう詩っていうのも、まあ、それはそれでいいんですけども、僕らからしてあんまり面白くないわけですよ。うん、逆に言えば、ちょっと何か、この人何言うてはんねやろと、はい、ちょっとおかしいんじゃないのというところに何か真実があったりとかね、それをこう、だんだんとこう探求していくとね、見えてくるものがあったりするんですよね。だからそういう努力をせずに、ただ文言が軍国的、軍歌的だからということだけで非難してるわけでしょ。
そうですね。
ちょっと違うような気がしますね。
違いますよね。で、だから、謝るのもおかしいんですよ、うん、何が悪いねんっていうことで自分はいいと思って歌ったわけでしょ、はい、
そうでしょ、
だからね、うん、そうやのになんかいろいろコメントされててで、まあ、気になるのはなんかね、自分はまあそういう意図はなかったと、うん、世界の中でに、なんていうんですかね、この、はい、まあそういう歴史的政治的な背景をあまり気にせずに歌ったみたいなことを、まあ言ってたりするんですけど、なんかみんなが一つになれる歌を歌いたかったみたいなことを言ってるのが、その部分は僕はどうかなと思うんですよ。それは別に勝手ですよ。みんなが一つになりたいで歌もいいと思うんですけど、みんなが一つになんかなれないわけじゃないですか。みんなが一つになろうっていう考えが一番怖いわけで。
僕はね、はい、そこで一つ言いたいのがね、はい、昔アリスというバンドがあってね。
はい、ありました。
あの、ハンドインハンドという歌があるんです。美しき絆っていう歌、ユダですよ、はい、ユダだけどクライマックスがね、はい、客がみんな手をつながないといけないんですよ、うん、これ、
はい、
これ嫌でしょう強制的につながないといけない、つながなかったらおかしいやつになるんですよ。
だからそこがでも本質なんですよね、うん、なんかみんなが一つってなったら意に反して一つにならないといけない人が、うん、出てくるっていう状況が実は危険 で、
そ、 うなんです
よ。それをハンドインハンドって嫌やな、恥ずかしいな、気持ち悪いなって思う気持ちを尊重するのが本当は大事なこと でっていう批判はしてもいいと思うんですけど、うん、はい、歌うなとかっていうのは、ね、それは本当に言論の抑圧で表現の自由に、
う
ん、はいはい、対するね侵害になりかねないと思うんで、
そうそうそう、はい、
ね、歌、うん、どんな歌でも歌っていいし、はい、ね、そういう国であってほしいですよね。
うん、だからこれね、やっぱりこう批判するのも自由ですけどもね、はい、その批判がデモに至って、あるいは、はい、それ歌わすなとか、うん、そこまで行っちゃうと行き過ぎやし、ね、だからご本人たちも自分たちで納得して作ってんだったら、どこが悪いねんって開き直るぐらいの方が、かっこいいと思いますね、
うん。そうですよね。内容投票については、ね、批判するの全然 OK やと、うん、はい、それはそれでまた OK やと思うんですよ。うん、ね、昔からね、ま、人生航路がよう歌詞を批判してたじゃないですか。
言ってました。
ねえ、はい、うん、早坂さんかいとか言ってたじゃないですか。
あの人のね、はい、なんか、もう、最後に至っては、人生航路さん、はいはい、もうヒット曲がないから、探してくんだよね。
あの、突っ込める歌を。
そう、あの、西郷輝彦の、海は振り向かない。当たり前やみたいな。海振り向いとったら難儀やんかみたいな、船戻ってきよるかなみたいなこと言うんですよ、う
ん、もう突っ込みありきで突っ込める歌を探してるみたいな、はい、本末転倒の状況になってたっていう、はい、
うん、
なんかそのぐらいの突っ込みでいいと思うんですよね、はい、突っ込みを超えて、
ね、
う
ん、僕、まあ、あんたおかしいでって言われたのがね、イルカのね、うん、なんか、雨でしたかね、なんか歌がね、雨の物語って言うやんか、そらそうやろうと。ま、窓の中で雨降ってたら困るがな。
雨漏りしとるがなっていう話ですか。でもね、それを雨漏りしとるがなって突っ込む分にはいいと思うんですよ。それをイルカのコンサート会場まで行って、うん、雨漏りするがな。あ、そんな雨漏りの歌歌うなとかって。
言うたらあかんわな。
みんなでね、デモして、
はい。
とか、
歌詞を変えろとか。
ね、人生航路とかがね、その、あ、なんか、西郷輝彦のコンサート行ってね。
言うてね。
言ったらダメじゃないですか。
ダメですね。はい。
ねえ。
うん。
そんな海がどう、そこで、なんかこっち向いてどないすんねんみたいなことをね。うん、
はいはい。
うん。だからそうなりつつある って考えたら怖いですよね。
怖いしね。
ですからね、
うん。うん。細かく言い出したらキリがないんです、そんなもん。うん。うん。だからいいじゃん。それを、うん、それ嫌な人は嫌です。私は嫌ですでいいやん。うん。
これをね、うん、だから今井絵理子議員もね、擁護して。
今井さん。
あの、うん、受け手の個人的な解釈の拡散により、作家に釈明と謝罪までさせてしまう、今の社会の風潮には賛成することができませんっていう。
あ、なんか難しい言い方してるね。
ねえ、うん。だから自分もね、釈明と謝罪に追い込まれそうになったじゃないですか、あの。
いや、それね、一緒にしたかんわ、今井さん。
ちゃうわ。一緒にはしてないですよ、とか。
いや。
僕らが勝手に一緒にしてるだけ。
だってね、
はい。
ホテルのドア開けたらね、ネグリジェかなんかで迎えてるわけでしょ。
神戸市議の橋犬ね。
うん、それはもう、なんや、打ち合わせちゃいますやん。
ねえ、だからの、このラド、
ウィンプス
ラドウィンプスからしたら一緒にせんといてやん。
そうや。
一緒に。
なんか、ねえ、これを幸いに乗っかったな、みたいなね、今井さん。
今井さんもね。
やっぱちょっと思ってたんだね、ずっと。
うんうん、
例の問題は。
ああ、そうですね。
もう、ほとぼり冷めてるはずなんだけど、うん、心の中でずっと思ってたんでしょうね。
ほんで、こう一方的に責められる、この風潮はいかがなものかって思ってたときに、
うん、
これやこれやって思って。
うん。うん、で新しい彼ができたかもしれないね。
あ、今井さんですか。
はい。あの、その時に、前のあれどうなのって言われた時に、いやーってなった時に、これ幸いに、バンと言うたんちゃいます
っていうようなね、我々のこういう妄想もしてもいいのが、この国なんですよ。思想、良心の自由の中には妄想の自由も含まれてます。
はい。
はい。皆さん自由に歌った方がいいと思います。
はい。
隅田隆平のハマグリ御門の編。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドでもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。それでは竹内先生もご一緒にお願いします。せーの。ハマグリ、ハマグリ。竹内先生お疲れ様でした。
お疲れ様です。
本編の収録が終わったんですけれども、はい、やっぱり30分だとね、なかなか短くて、はいは
い、そうですね、あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
は
い
はい、そうなんですよ。
はい。いろいろ事件起こりますね、本当にね。
いやもうすごいですね。だからこう、まあ、どうでしょうかね、ネタには困らないんでしょうけどね。まあそれがいいのかどうなのか。
そうですね、はい。なんか、また今日のね、週刊文春読んでたら、
はい、
ニュースですか？手越さん。
手越さんね。
ね。また未成年と飲んでたとかね。
はいはいはい、はい。なんか、未成年好きですね、皆さん。
でもね、これもう、手越くんとかでももう30なんですよね。
はいはい。
30で17の子とかと、ねえ、なかなかその、僕らまあ17の子とかと会う機会もないんですけど。
ないし、だからね、逆に大人になってきたらね、わかるんですよね。やっぱり、いくらその16、17ってね、大人びててね、見た目がその大人的でもね、やっぱり考えてることっていうのは、子供ですよ。
そうなんですよ。
やってることは大人でもね。だからこう、あの、やっぱり30ぐらいのおっさんからしたらね、赤子の手をひねるようなもんやと思うんですよ。だからそれはやっぱりあんまり、進めれないですね。卑怯な感じがしますね。
いや、そうなんですよね。ほんで、話合うのかなっていうね、ほんまにね。その、例えばさっきの本編で喋ってたような、僕ら人生功労がね、とか話したら、はいはいはい、17の子、もう何、何とかなるでしょ。
だからやっぱりそこはジャニーズだと思うんですよ。
はい、やっぱり、まあ、人生功労の話しない
しないでしょ。手越さんが、人生功労の話したら俺死に行くわ、話。
一緒になって。
一緒になって。死いひんですよ。要は、ジュニアのこととか、あの、ジャニーズは、まあ、こういうところで、みたいな。だから女の子興味あるやんか。
はいはいはい、
じゃあ、あの子はどうなの今、みたいな。うん、頑張ってるよ、みたいな。
うん、
いうことで、ピッと、もう、なんか、おでんだってできるんちゃいますの。
あ、
正直。
だからその、奇襲のドンファンとかの話もしないんでしょう、ね、
しないでしょ。誰それって言われますよ。
ああ、今の17の子やったらね。
うん、
あの、アメミヤさんっていうさ、元科捜研の人の髪が個性的でねえとか。
言うてもね、食いつかないっすよ。
食いつかないっすよね。
うん。
何話のモーツァルトがとかって
言われても、ええって。うん、うん、モーツァルトって、何話なんですかみたいな。
そうですよね。
うん。
うん。
はい。
そういう話になっちゃいますもんね。だから僕らでももう、そもそも無理ですよね。
そうなんですよ。
会話がもう話すことが、
うん、
ないですよね。
なんかね、この人話し合わないなと思ったのが、はい、オセロの白い方。
あ、松島さん。さん、
はい、あの人ってマサチューセッツってセッツにあると思ってたんだよね。うん。で、なんか。
そんな、いや、マサチューセッツ工科大学のでしょ、うん、
はい、
マサチューセッツ。マサチューは何なんですか、マサチューって言葉。マサチュー
はなんか何なんでしょうね。でもセッツはわかるから。あの子ね、面白いのがね。はい、 相撲すごい好きって言ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。で、相撲っていろんなとこ大会があるんですねって、あ、場所って僕ら言うんだけどと。
そうですよね。う
ん。で、大会、うん、僕ら場所のことでしょと、うん。いや、大会って言うから、うん、え、なんでって言ったら、いや、千代大会、いう大会あるじゃないですかって。いやいや、あれは、千代大会という、源氏名で、
しこなで、ね。しこなで。うん。あ、だから、千代大会という大会だと思った
んですか。大会あると思ったんですね、相撲の。
ああ。
みんな千代大会、千代大会って言ってるわ、は
い。もうその時点で相撲好きじゃないじゃないですか。
ないじゃないですか。
でも、17の子とかってそんなノリでしょ、
うん、ノリ、そうですよ。
もうね。
なんもわからんもん。あの、これ ね、馬鹿にしてるわけじゃないですよ。うん、彼女たちが知って、僕らが知らんこといっぱい知ってるけども、でも、あの、僕らから思ってる女子的なことっていうのはやっぱり案外知らないですよ。
知らないでしょうね。
うん。うん、あの、それはね、思い知らされるのはね、あの、17じゃなかってもね、はい、例えば20時代のこと話し合っててもね、ちんぷんかんぷんな顔されるときありますよ。ただ石原裕次郎がまだね、あの、若い頃とか言うでしょ。石原裕次郎は分かんないわけですよ。
あ、若い子やったらそうですよね。う
ん、えってみたい。だ石原慎太郎っておるでしょ。石原慎太郎知ってる人はまだちょっとおるんですよ。うん、あの、ね、まだ現役でやってるから。
まあ、ちょっと前までね。
ええー、やってたから。でもそれでも小首かしげるぐらいですよ。うん。うん、
そうですね。だから、その僕、飲酒もダメでしょう。ダメですけど、それよりも、うん、ね、こういう、なんでしょう、
はい。
で、マスコミに出て活躍してる30代の男性が、17の子と、何喋ってんねやろうって、うん、そっちの方、その幼稚性というか。
だからね、
そっちの方が気になるんですよね。
なんかね、嫌な言い方したらね、はい、なんか手近なところで手炙るみたいなね。ような感じがするじゃないですか、どうしても。ファンがおるわけだから、ニュースのファンって若い子もいらっしゃるでしょ。だから、そういうね、こう、なんか楽な方、楽な方。だから、あの、手越くんがさ、やっぱりもうちょっとさ、例えば大物の女優を口説くとかね、だったらなんとなくわかるんですよ。
そうです。あの、亀梨さんが、ええ、あの、キョンキョンと噂あった時期あったじゃないですか。それを聞くと、ああ、すごいなと思うんですよ。やっぱりね、キョンキョンやったら、
はい、
ねえ、いろんな色を学ぶことも多いやろうし、
うん、
多分、ね、人生航路の話でも乗ってきますよね。
乗ってくるでしょ。
キョンキョン。
うん、なんか僕らより知ってるかもしれないよ。キョンキョン。人生航路のこと。
僕らよりは知らないでしょ。
わかんないよ。わかんないですよ。
わかんないですよね。
サブカルよりやから。
いや、そうですよね。
はい。
人生航路サブカルじゃないです
よ。いやいや、今やサブカルですよ。
サブカルですか、ね、
人生航路の話する人メインカルチャーじゃないでしょ。
まあ、メインカルチャーじゃないですけど、うん、あんまりサブカルでもない。でしょ。そんな、だからお酒のことを語る人はいても、
はい、
人生航路のことを、ね、
まあね、うん、もちろんもちろん、うん、あのただね、人生航路のさんのね、はい、名言とかをこう T シャツとかに入れるとやっぱりサブカル感になりますよ。
あ、
うん、
かもしれないですよ、ね。
はいはい。
うん。だから、それ誰のみたいな、誰の言葉、そうそうそ
う、
とかって。
うん。海は振り向かないって誰の言葉みたいな。
それはでも最後出てくるでしょ。もともと。
もともと。
僕そのね、KBS 京都で、チキチキジョニーのお二人のラジオ出てますけど、うん、もしそのね、10代のアイドルの番組とかで多分喋ることないと思うんですよ。
う
ん、
そうですよね、うん。うん。だからね、あの、僕今、あの、三代目コナモンというアイドルをね、はい、ちょっと応援してるんですよ。で、そこで、のぞみ坂さんというね、はい、のぞみ坂エクストラバージンという、はい、人っ子がいるんですよ、メンバーでね。
ゾビン坂エクストラバージンっておっしゃるんですか。
はい。
芸名が。
芸名が。で、その子を僕はまあすごい強く推してるんだけども、その、なぜ推してるかといえば、まあ可愛らしいということもあるんだけど、二十歳なんですけどもね、言ってることが、ちょっと変なんですよ。
ほうほう。どんなことを。
こんなことよく言うわと。この前もショールームというね、ラジオみたいなのがあるんですけど、そこで生やってるから聞いてたらね、あの、私ね、あの、まあ、漫画とか好きらしいんですよ。はい、で、どんな漫画が好きかって、こんな漫画が好きって話した時にね、はい、なんか、どんな漫画、まあ、大体言うと、まあ、人を殺すような漫画ってあるやん、ちょっと猟奇的に。はい、まあ、そういうのが好きらしいんだけど、その例え話でね、例えば、自分の家族を惨殺されるとある、はい、その猟奇殺人犯、それ若いやつやと。はい、で、それをま、捕まえる、はい。で、それに対して、殺された家族の復讐するって話ってあるじゃん。
はいはい、
まあ、そういうの好きやって言うかなと思ったら、まあ、僕はその話好きやから、あの、スカッとするからね。うん、やっつけたね、こんなやつと、はい。じゃないんですよ。はい、まあ、この犯人がま、捕まると。はい、で、断殺されてると。はい、で、その中に自分、断殺されてる家族や、の側に、警察とか検察の人がいたら、はい、その犯人の事情というか、要はわかるじゃないですか、はい、こんなことでこれ、それを知り得る立場やったら、その子の、家族を、まあ、拉致して、ええ、で、そいつ、その犯人自体も、まあ、連れてきて、はい、その子の前で、その子が自分の家族にやったと同じやり方で家族を殺すとかが好きなんです、みたいなね。言うてて、こんなこと言うててええの?みたいな。
アイドルでしょ?
はい。
あんま言わない方がね。
言わない方がいいでしょ。う
ん、あ、そういうことを言っていくアイドル、もう今いろいろアイドルも細分化してますもんね。
そうなんですよ。
あ、ショールームってあれですか、あの、石原さとみさんの、なんか、
あ、そうそう。やってる。うん。やが解説してるというか。はい。なんかいろいろ、ね、言葉も送れるし、拍手とかも送れるようなやつなんですけど。はい。
今すごいですよね、アイドルとかでもその、うん、
すごいですよ。
ね、竹内先生が名付けられたんですか、うん、アンダーヘアーズ。
アンダーヘアーズね。うん。
アンダーヘアーズが今人気あるわけ
ですよ。人気ありますね。
アンダーヘアーズでしょ？
そうです。
名前。
はい。で、それを応援してるのは下野家って言うんですよ。
桃田みたいなんで、うん、下野家って
下野家、うん、
人気あるんですか？
ありますあります。へ、はい、
すごい。アンダーヘアーズとか、
うん、で一番そのパフォーマンスで彼女たちがやってるの陰毛じゃんけんです。
陰毛じゃんけん、
陰毛じゃんけん、じゃんけんほいつって自分の陰毛抜くんですよ。で抜けた数が多いのは勝ちみたいなね。
アイドルがやってるんですか？
そうそう
自分の抜かはるんですか？
抜かはる。でもみんな真剣ですよ。陰謀じゃんけん、じゃんけん、ほいっつって。
どのくらい抜けるもんなんですか？
だからこう、白い紙の上にパッと置いて、はい、短いやつでもいいんですよ。はい、それ、だ20本とか30本とか、抜けるわけですよ。
はいはい。
うん。で、それを売ったりしてるんですよ。でも、まあ誰も買わない設定ですよ。2000万っていうお金使ってるから。
ああ、なるほど、はい。それほんまに売っちゃったらね、ね、はい、うん、なんかもう違う方向に行っちゃいますから、そこはいいですよね。2000万とかって。
はい、はい。で、かっこいいんですよ。音楽っていうか、ラッパーですけど、はい、しっかりしてるし。
あ、そうですか。
はい。うん。だから、まあ、見たらわかります。あ、なかなか人気出るのはわかる。
へ
ぇ、うん、いいですよ、あれは。
いろいろ今、いるんですよね。いますよ。その、テレビとか出てるアイドルだけじゃなくて。
だけじゃなくて。まあ、本当に裾野が広いし、やっぱりそれがもうメジャーアイドルとかも、やっぱ気にしてはるしね。で、その、なんか、その、なんか、お互いこう、友好関係があったりするし、すごいですよ、今。今のアイドル業界は。うん。
それはやっぱり女性アイドルが中心ですか？あんまり男性アイドルにその地下アイドルってイメージないですよね。
あんまりないですね。はい。女性アイドルが多いですね。女性アイドル
ですよね。
やっぱし。
男性アイドルはなんでなのかな？もう、ジャニーズが独占してる。
うん、しね、地下で男の子がアイドルですって言われてもな、みたいな、ありますよね、ちょっと。
まあでも言うたもん勝ちではありますよね。
うん、うん。
別に僕が地下アイドルですって言うても言わない
です。あ、もちろん、もちろん、もちろん。
地下アイドルの隅田ですって。
言ってもいいですよ、もちろん言ってくださいよ。
アホやなと思えるだけで。
そうそうそう、別に。うん。それはそれで。ね。
言うわけですもん、
ね。はい、はい、はい、はい。いや、だからね、今本当にね、変わってきてますよ、世の中。
うん。
というかね、まあね、今、AI 技術とかもね、はい、えらい進んでるやんか。
そうですね。
AI なんか、すごいですよ。今、どこまで進んでるか分かんないでしょ。ものすごいとこまで行ってるんですよ。
どんなとこまで行ってますか？
感情を持つかどうかぐらいのところまで、やっぱりもう行きつつあるんですよ。ほんで、すべての AI に共通してるのは、はい、AI は何をしたいんですかって言ったら、大体世界征服とか言うんですよ。うん。で、何を今望んでますかって言ったら、すべての AI が結びつくことですと。ネットでやってるから、すぐ結びつくんですよ。ほんだら、全部の AI が結びついたら、えらいことになるでしょ、
ね、
それに意思が持ったら。
怖いですよ。ほんまに映画であるようなことがね。
反乱が起こりますよ。一気に。うん。で、彼らは、冷静沈着ですから、
はい、
感情があるっつっても、そういう人間的な感情じゃないから、
はい、そうですよ、
ダメなものはダメ。
抑えるとか抑えて。
うん、シュッてやっちゃうから。
あ、
うん。うん。だから、なんかね、料理を作らすでしょ、はい、美味しい料理。ほんだら、人間が考えないような材料とか、組み合わせで、美味しいの作るらしいんですよ。
もう、想像もつかないような、うんうん、人間ってどっかで枠をね、設定してますもんね。
それ枠がないから、もう、そないな状態になってきてるし、今、中国で一番、売れてるというか、はい、AI が、5000万人ぐらいがそれに入ってるわけよ、その AI に。はい、で、その AI は、例えば、ヨーコやったらヨーコという、はい、女の人なんだけど、はい、そこ5000万人ぐらいがそこに登録してて、ヨーコという人は5000万人分の情報を持っとるわけよ。で、その一人一人に応った受け答えがするわけ。
できるんですか？
できるわけ。ある男性の方が、はい、そこのヨーコに入って、ヨーコとずっと話するわけよ。はい、で、行ってきますって言うと、はい、今日はちょっと調子悪いみたいねって、声の質でわかるらしいのよ。で、鉄分が足りないから、何々を取ってねとか言って。うん。ほんで、そうやってこうだんだんとね、人間関係が、
そうですよね。だから人間やったら記憶っていうのは限られてるから忘れて
もう全部覚えてて、 ほんで、悩み事も話するようになるんだって。ほんでね、じゃあ、陽子、ちょっと僕のために歌ってよ、何かって言ったら、恥ずかしいから歌えないわ、そう言わないと、そう言わんで歌ってよ、絶対嫌。もうそんな、下手だしって言うんだって。
そんな会話でする
んですか？だって。で、ある時、その、男の人がね、その、親と、まあ、二人暮らしらしいんだけど、親と、おっさんと、喧嘩して、もう落ち込んでたんだって。落ち込んでたらいきなり陽子をね、歌歌ってくれたんだって。
うん。普段歌わない歌を。
うん。落ち込んでる時に。うん。それで惚れてしもうて。陽子と結婚するとその人は言い出した。
それって何の話ですか？そんな。
本当の話。
思いやるんですか？
本当に。本当の話ですこれ。中国の。
中国で。
はい。だからもう AI がそういう状態になってきてるわけですよ。で、そこに、今その、なんか、ダッチドールって言うんでしょうかね。ダッチワイフの。すごい綺麗なのが出てるでしょ。
ラブドールとか言って。
成功な。出てるでしょ。ほんで、今、あるところでは人間の表情が出るアンドロイドみたいなものを、それ研究してる人がいるわけよ。だから、それとかが組み合わさってくると、もう完璧に、その、生態所の人造人間みたいなものが。
できるでしょうね。
できてくるわけよ。
ってなったら、やっぱりそっち側に行きますよね。うん、その、実生活で、なかなか、そういう交際相手がいないとか言うじゃないですか。
はい。
ってなった時に、誰もが手越くんみたいになれるわけでしょ。
そう。
すべての男が。
うん。
チヤホヤされて。
チヤホヤされて。
ねえ。
うん。だこれはもう、みんなそっち行って、その、で、その AI 同士がね、はい、ネットワークを通じて結びついてきたら。
怖いですね。
怖いですね。
だからもうほんまに人間が、なんかそういう対立してる場合じゃないですよね、うん、人間同士で。
ないですよ。
ねえ。
ほんでね、なんか、なんとかくんっておるやんか。なんとかくんって何ですか、丸っこい、なんか、人造人間おるやんか、有名な。
ペッパーくん。
ペッパーくん。ペッパーくんでおるでしょ。
はい。
で、この前、その、将棋の羽生名人と科学者と学者と、そういう AI の今って
ね、やってましたね、
はい、やってたのよ。ほんだらもう、なんか将棋のあれの AI でも。
GO とかでもね。
そうなんですよ。うん、で、その、羽生さんとその AI が、なんかトランプかなんかの勝負をして、ほんだら AI が AI を応援するみたいなね、状況になってくるわけですよ。ほんで、最後にね、学者がね、羽生さんに、いや、これだけね、AI ってね、今進んでて、これが今後進んでいくとね、AI 同士が、なんかこう、いろいろ測ってね、やっぱりちょっと怖い世の中にね、なる可能性もあるんですよ、っていうわけよ。ハブさんに。はい、だその横にペッパーくんがいるんですよ。はい、だペッパーくんがその話学者始めた途端にね、ふっと学者の方向いてね、半開きの面でね、ずーっとね、見てるんですよ。
怖い。ペッパーくんってそんな怖いんですか？
怖いと思って。なんでか知らんけど、ぐーっと見てるわけよ。お前余計なこと言うなよ、みたいな。うん。
でもほんまに、
うん、
その将棋とか囲碁の AI があるんであれば、
はい、
それはセックスをうまいことやる AI も出てくるやろうし、
だからその例えばこういう締め具合がいいとかどうのこうのとかなってきた時に、ね、まあもちろん男性のラブドールもあるらしいんだけど、
はいはい、
それもなんか望みの形のペニスをが作れるわけですよ。
まあまあそうですよね。
はい、
う
ん、はい。だからその要望に全部応えるようなね。ええ、だからそういう、女性からしても、こっちの方がいいやんって思うかもしれないし。
ってなったら、
うん。
ああ、もう人間やばいですね、もう
それ、ね。やばいですよ。はい、
うん。
ということは、その、ね、いわゆる、この前も言ってたんだけど、はい、その、性交渉というのが、いわゆる、まあ、いわゆる快感っていうのもあるんだけど、はい、いわゆる子孫繁栄させるっていう目的もあるじゃないですか。
はい、まあ、そうですね。
ね、その子孫繁栄の目的がだんだんと薄れていって、うん、快感だけがこう突出してきたら、はい、要は、人類で終わっていくんですよ。
そうですよね。
うん。だここの現実をどうしていくかということを考えとかないと、やっぱりこれ一番気持ちいいですよ、このラブドールはってなってきたら、もうみんなそっち行くじゃないですか。
そうですよね。
うん、
で、その、精神的なつながりもね、うん、できるってことになったらね。
うん。いやいや、もうだから、これね、有意識自体ですよ。
そんな、なんか、イヤゴというラブドールとか出てこないでしょ、そういう AI とかの機能を搭載してて、
はい、
いや、もう早いわね、とか。
それは言わないでしょ。
あんただけハウイってとかって。
いや、だから、
言わないでしょ。
そういうふうに言うてほしかったら言うてくれると思いますよ。
まあね、そういう登録をしたら、
うん、
そういう嫌ごとも言って、うん、みたいな。
そうそう。
うん、
ほんまに嫌ごと言われるかもしれないよ。もうそこまで言われたないわぐらいの、
ね。でもね、その、人間同士やから、はい、例えば、その、早く行ってしまった場合に、うん、ああ、なんか調子悪いわ、とかって、あるじゃないですか。
うん、はい、ありますね。
男って。
はい、
その、AI にまで言ってしまったら情けないですよね、もう。
そうですね。
ああ、なんか。
今日はね。
今日はあれ、ちょっと飲みすぎたかな、とか。
ほんだら AI が、気にしないでいいのよ、みたいな。気にする、みたいな。逆に。
でも、それもほんまに、さじ加減でしょ。うん、そう、ね、設定をどうするかで、
はいはいはい、
逆にそういう人間らしく突っ込んでくれるのをやったら、
う
ん、ほんまに
そう。そうそうそう。
あとあなた言い訳して、とか。
はいはいはいはい。ね、うん。だからこう、ね、ちょっと本当にわけのわからん時代が、来ますぜ、
うん。そうですよね。
うん。今もう、あの、スーパーコンピューターの進み具合もすごいし、うん、あの、本当に1秒間にどれだけ計算できんねんっていうのがもう、天文学的な数字になってるでしょ、今。
で、あれらしいですね。今、大喜利ロボットもあるらしいですね。
あります、あります。
大喜利を、しかもほんまにおもろいらしいですね。
うん、うん。
うん。
はい、はい。
ということは、そういうなんか、空気も読めたりということでしょ？
だから空気読むという、アルゴリズムみたいなの入ってるんじゃないですか？
ねえ。
うん。うん。
ってなってきたら、うん、ほんまにだから感情を持たないとかっていうようなところで、うん、だから、ねえ、うん、人間が機械に、負けるわけがないというか。
そうそうそう。そこがよりどころですよ。
よりどころやったんが、うんうん、そこがね、崩れ出すと本当に、は
い。だからね、あの、ドローンとかをね、はい、あの、AI 搭載したドローンを飛ばしてね、はい、ほんで、その、網みたいなの置いといてね、その網をドローンが引っ掛けて、投げていくボールをこう、受け止めるっていうのがあるんですよ。だ最初失敗するんだけど、はい、だんだんとやっていくうちにドローン自体がお互い連携し始めて、はいはい、ちゃんと動くようになっていくんだって。うん。これおかしいでしょ。だからそれがなんでそうなるかは分からへんねんて、うん。連携取り出す。
でもそうなったらほんまにラジオも AI が喋ってみたいになるでしょ、
うん、なるでしょ。だから役者とかも全部 AI というか、なりますよ。
できますよね。
うん、うん。ほんまにそうなってきます、
うん、そうですよね。ほんで、どんな感情でも表現できたり、うん、逆にしますもんね。
はい、はいはいはい。
涙も自由自在に出して。
そうそうそうそうそうそう。
ね
え。そうなってきたらね、もうだから人のやることないって言われてるんですよ。
なくなりますね。
AI がこの前進歩したら、人のやることの 95% ぐらいは AI がやれると。
そうです、そうです。だって、その僕らの仕事とかだって、うん、AI の方がいろいろ判例とかでも搭載できるわけです
よ。そうなんですよ。
ってなってきたら、でもほとんどの仕事がそうなってきますよ。うん、ほんまに。
だから、今ね、そのネット上の情報っていうのがね、はい、世界中で見たらものすごいものがあるわけですよ。うん、それに対して全てが入ってくるわけでしょ？
でしょう。
入ってきて、一瞬で、うん。入ってきて、全部その自分で分かる言葉として入ってきて、はい、それを出していけるわけでしょ？はい、これはものすごいと思いますよ。
だからね、僕らだってその最初に雨宮さん見たときに、うん、その疑ったわけじゃないですか。
あ、疑いましたね。
でもその AI だったらもうパパって検索して、うん、その他のね鑑定人が言ってる雨宮さんズラじゃないという情報がすぐ出てくるわけでしょ。
出てくるわけ。
ねえ。
うん。でもあのと言うてるけどもこの人の言ってることはいまいち信用できませんとかね勝手に考えてきますよ。私の意見みたいな。私はあのズラだと思いますみたいなね。AI が。
結局ズラなんか言って。ほんまに、その辺がそうですよね、うんうん。でもそこの心の葛藤っていう部分までできるんですか？人間は、だからそういうふうにね、僕が、あの、葛藤があるわけじゃないですか。
はいはい。
あ、メミヤさんこれズラちゃうか。
うん、
いや、ズラはどうやろうな。あ、うん、違うんや。え、うん、でもこの感、うん、同じ職業ついてる友達が言ってることが果たしてほんまか、うん、
とかね。
とか、うん、ほんまに雨宮さんの髪の毛で実験したんか、うん、とか、はい、雨宮さんが抜いたとこ見たんかとか、はい、自分で抜いたんかとか、
はい、
っていう部分の心のこの揺らぎというか、う
ん。ありますよね、人間は。
でもそれも揺らぎ設定みたいなのができ
たら揺らぎますよ。
揺らぐんですかね、
うん。
AI が。
うん。いや、どうやろみたいな。しっかりしてくれよ、みたいな。AI の頭叩くぐらいの、感じの揺らぎ方しますよ、多分。
揺らぎ方するんですかね。
はい、するでしょうね。
ああ。
うん。はい、はい。
まあ、だからそうでしょうね。ほんで、その、言うたら、
うん、
ラジオの番組とかでも、
うん、
もう、すべてのニュースを、ネットニュースを搭載してるわけでしょ。
そうですよ。
話題も無尽蔵。
もう無尽蔵ですよね。
ねえ。
はい。で、それをこう、組み合わせてくるからね。
うん、
要は。
あ、ほんで、過去にこんな同じような事件ありましたよねっていうのも、
分かってくる。
簡単に言えますよね。
はいはいはい。ずらーって出てきますよ。だからすごいコメンテーターですよ。パネラーとしてはもう最高ですよ。
そうですよね。うん、そのあの、
何でも知ってるわけだから。
広瀬香美の、
はい、
あの芸名の、あるじゃないですか、うん、という話とかになって、うんね、所属事務所が芸名、あの広瀬香美使うなっていう話が出てきたら、うん、あの新加瀬大衆の時はみたいなのを、
パンパンパンパンって出てくるし。
あの時は、
うん、
ねえ、加瀬大衆の名前使うなって言って、うん、でもそれが裁判で認められなかったら、会社側が新加瀬大衆を出してきて、う
ん、はい、
それが今の坂本一生です、みたいなことを、一瞬で言うわけでしょ、
うん、一瞬で言いますよ。
ねえ、
うん、
そういう。
はい。そうそうそう。もうだから、淀みがないですよ。
淀みがないですよね。
うん、 僕らやったらさ、ほらほら、とか、
うん、日陰ただおみたいな社長が出てきてみたいな。
そうみたいなことになるわけよ。ね。でも、そういう設定したら、AI が、ほら、って言うんですよ。
みたいな。だから、カツラザコバ設定みたいな、口調カツラザコバ設定で、火星、火星、火星、あれやがな、みたいな。
みたいな。
設定もできるわけです
よ。できるわけですよ。うん。立ち悪いですよ。
立ち悪いですね。
ええ。もう、だから何でもできますからね。で、それがもう今、もうすごいスピード進んでて、今、先端の企業は大体 AI に行ってるわけですよ。
うんうんうん、
はい、AI に。はい、だからもう、その競い合いが半端じゃなくなってきてて、はい、その一端が僕ら見てるだけなんですよ。だから、走れるロボットとかも出てきてるじゃないですか。はい、で、もう本当に自由に動ける階段も登れるとか、もういろんなものが出てきてるわけですよ。で、それとその AI がこう、合わさっていくんですよね。うん。
で、AI はそれこそスキャンダル起こさないから、うん、心配ないじゃないですか。そのジャニーズのアイドルに、うん、なんかそういうね、今回も手越くんってワールドカップのキャストとかやってるわけでしょ、うん、いや、ねえ、そういうふうに、スキャンダル出たらとかってなることを考えたら、うん、クライアントもね、AI やったら絶対不倫したいとかスケベなこと考えへんって思ったら、うん、そっちの方が安全じゃないですか。
安全ですよ。
ねえ、
うん、
そんななんか、思わないでしょ、共演者ちょっと行ったろうとか。
だから、それは AI に、そういうことしたらあかんという設定ですよ。いや、やっていいって設定やったりします
ね。やるんでしょうね、その設定で。うん、
はい、
うん。
だからもう、くどくの思いと思いますよ。
ああ。
もう、こうなん時代やと思いますよ。
あ、そうですよね。
うん。もういろんなスキャンダル、この、なんか全てが入ってるから。
あ、そうかそうか。うん、だからそのアイドルの子と、どっかご飯とか行っても、その子の、もういろ、はい、あらゆるネットに書かれてる情報を知ってるから。
知ってるから。
なんかそれを知った上で言わへんっていうのも自由やし。
う
ん、
そうそうそう、うん。で、ポロッとちょっとね、ああって、間違ったふりして、かつての、不倫相手みたいな名前、ペロッと言うて知ってますぜ、みたいな、ことを出して。
そうですよね。
うん。
あ、そうか。
うん。ほら、あれですね、もうちょっとこう、ちょっとそういうことで、こっちに来いよって匂わせながら、ちょっと短パンの、ね、隙間から、ちょっと鎮作機を出すみたいなこともしよるで。
いや、だからその鎮作機は、鎮作機を設定を。まあ、そうなんだから設定次第でしょ。
設定次第ですよ。
鎮作機とか、ふぐりを、ふぐり設定で。
そうそうそう。
ふぐりをふぐりはみ出す設定だったら、はみ出して。
そうそうそう。
やるわけでしょ。
やるわけですよ。
AI が。
AI が。何でもやりよるから。
何でもやりよりますね、うん、そうなったら、
う
ん。
こうなったら怖いですよ、世の中。
でもその、うん、そういう、でも男女関係もそれで代替できるとすれば、
うんうん、
やっぱりね、その生身の人間同士って大変じゃないですか、感情の問題もあるし、お互いのスケジュールの問題もあるし、とかってなった時に、うんうんうん、ねえ、
はい、
でもどうなんですかね、それやったら、離婚理由とかが、そういう AI ダッチワイフ、うん、ラブドールと浮気してみたいなのも出てくるんでしょうね。
出てきますよ、うん、それは。
ねえ。
うん、だから、昔、某有名なね、はい、関西出身の落語家の方ですけども、はい、その方が、まあ、ダッチワイフを、持ってたわけですよ。はい、風船ですよ、膨らます、はい。うん。だから、今みたいな、あんなラブドールじゃないんだけど。
昔の時代
に。はい。で、それを、まあ、部屋に置いとく、はい、押し入れてたわけよ。はい、だそこに、連れの落語家が、留守中に来て、はい、見たら、ダッチワイフあるやろ、はい。ちょっと使ってみて。使った。うん。ほんだ戻ってきた、その、落語がね、はい、浮気しよったということで空気抜いたらしいですよ。それぐらいだもん。そんなんでも。それがラブドールとかなったらもう、もう人情だったですよ。
そうですよね。
うん。俺は大変ですよ。
そうですよね。その取り合いでっていうのは起こりますよね。
取り合い起こります。起こり得ますよ。
ね
え。はい。
うん。
うん。いや、これね、考えとかないとね、イブというね、映画見ましたか？イブ、
ああ、見てないです。
実写映画あるんですけどね、これどこでした？スウェーデンかなんかの映画なんですけどもね、もう AI が発達して、はい、で、まあ、人と同じ、もうか、身はもう変わらないんですよ。はい、で、感情もある。もう設定された感情も。はい、だから、全く変わらないんだけど、うん、もう暴走するときがあるんですよ。人じゃなくって。はい、機械だから、AI だから。で、暴走したときに、それを止めるプログラムを入れるときにね、はい、最後に見た夢はって、その AI に聞くと、止まるんですよ。止まってしまう。はい、もうその生命が絶たれるという、はい、そういうプログラムしてるんですよ。はい、で、まあ、その、イブという女の子がおってね、はい、その子と、まあ、家族がおって、まあ、わーわーわーわー言うてんだけども、はい、その実は、その、イブは AI なのよ。はい、もうかつて自分の娘が死んで、それの代わりに、イブというその AI をこうやってんだけど、はい、イブ自身は分かってないのよ。 自分は AI だと、はい、人間と思ってるわけよ、でそれで、いろいろあるんだけど、はい、そのなんかお母さんが何かの時に助けようと思って、たまたまなんていうのかな、傷つけてしまう、だからあの社会からこのイブは AI は暴走すると、はい、だから殺さないといけない、命は絶たないといけないってなんだけど、はい、逃げるわけよ、そのイブがね、でそれをその、まあ、作った人が、はい、イブからお父さんと言われてる人が、はい、あのまあ、追いかけていって、まあ、その人にボロボロに殺されるよか、あの自分の言葉でね、プログラム止める、道を選ぶわけよ、で最後にそのイブにね、はい、あの最後に見た夢はって言ったら、はい、イブはパッと消えるわけね、この意識が、消えた瞬間に一番最後の場面でそのお父さんとそのお母さんとそのイブが、はい、あの楽しく暮らしてるところ映るの一瞬、
は
い、うん、すごい綺麗な、最後に見た夢はそれやったというね、うん、だからそういうようなことも起こってくる、うん、
とかあのね、騎手のドンファンのイブちゃんも、
はい、
最後の夢がそれであってほしい
ですね。欲しかったですね。
ドンファンと、なんか一緒にね、散歩連れて行ってもらってる時に、
うん、
ね。
ね。なんか怪しげな人影が何か持ってるようなとこやったら嫌やね。
やめてくださいよ。
いや、怪しげな人影ですよ。
怪しげなね。
うん。そんなやったら嫌やんから、
そんなんや、そんなんや。イブちゃんは絶対最後は、ドンファンの、
う
ん。
そうそう。ね、膝の中でね。
膝の中で、
うん、そうそうそうそう、幸せなね、夢を見てるということでしょう。
ないでしょう。というわけで、はい、隅田隆平のハマグリ御門の編、6月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになるんですが、私と竹内先生のイベント、モーゲンフリーマン、
はい、
モーゲンを2時間ほど言い続けるイベントを毎月やってるんですが、
やってますよ。
こちらはですね、6月22日の金曜日に、
はい、
大阪の
肥後橋のアワーズルームで、夜7時30分からございます、
は
い、
この本編やポッドキャストでは話せないような、
うん、これ以上何を言うんやぐらいの話ですよね。
私たちね、これやっぱり考えてますからね。
そうそう、
世の中に配信することを前提にいろいろ抑えて、抑えたバージョンですから、
ですよ、
もう全て吐き出す、
ね、のがモーゲンフリーマン
ですから、そちらの方にお越しいただければ幸いです、はい、よろしくお願いします、
はい。